はい、こんにちは。左大臣光永です。先日栃木県の那須に行ってまいりました。九尾の狐伝説で知られる殺生石を見に行ったのです。まだですね、硫黄の匂いが鼻の奥に残っているような感覚があるんですが、実際その後しばらくですね、鼻を噛むと鼻の奥の方にツーンと硫黄の匂いがありました。というわけで本日は旅シリーズです。九尾の狐、那須の与市、松尾芭蕉の伝説と歴史のロマンの漂う那須の殺生石。本日のメルマガではあなたとご一緒に歩いている感じでご案内いたします。 JR 黒磯駅で降りて那須湯本行きのバスに乗ります。バスに揺られること35分、次第に道が勾配を描き始めて、坂道になってきてプーンとバスの中までもかすかな硫黄の匂いが立ち込めます。那須湯本で降りるとすぐ目の前が湯前神社です。温泉神社とも言います。この湯前神社の奥に殺生石のあるエリアが広がっているわけです。早速鳥居をくぐりたいところではありますが、ふいっと見るとバス停のすぐそばになんと無料の足湯があるじゃないですか。これ粋な計らいですね。旅人の心を分かっていますよ。早速入ってみます。残部と足をつける。コンバイロの湯とあります。コンバイロというのは地元の言葉で片栗のことだそうです。春にはこの付近にたくさんの片栗が咲くことからの命名だそうです。建物の中には2つの足湯があり、それぞれまあ10人ちょっとぐらい入れますかね。たまたま向かい合った旅人とですね、どちらからですか？仙台から。はあ、そうですか、なんて言って話が弾むのも旅の情緒じゃないですか。で、暑すぎる時はホースを引っ張ってきて水を足すわけですよ。正直ですね、私は最初この建物見て公衆トイレかと思ったんですけれども、その比例を心の中で詫びつつ足を乾かしていますと、湯前神社の鳥居の横に大きな白い鹿のモニュメントがあることに気がつきます。で、夜はこれがライトアップされるわけですね。なかなか怪しい迫力を醸し出しています。演技によると34代助命天皇の御代、那須山麓の住人狩野三郎博之という者が狩りをしていると、バッと目の前に真っ白な鹿が現れました。うわっ、一瞬ひるむも狩野三郎は弓を引き絞り、ふつーと射抜くと、鹿は痛手を負いながらもガサッガサガサガサガサと草むらの中に駆け入っていきます。逃がすか、ガサッガサガサガサガサ、迷わず草むらに分け入る狩野三郎。ガサガサガサガサ、くそ、どういった、あれだけの大物だ、しばらく生活には困るね。どっちだ、あっちか。その時です。サブローよ、待てい、何、声の方を振り返ると杖をついたしわくちゃの老人の姿がありました。いかにも神めいた感じです。この先に温泉があって鹿が休んでいるのだ、あの鹿は神の使いである、いじめちゃダメだよ。その言葉通り、草むらをかき分けていくと、こんこんと湧き出る温泉がありました。九段の鹿は、温泉のほとりで傷を癒しているところでした。その痛々しい姿を見て、三郎は哀れになってくるんです。ああ、俺が弓で矢でいたばっかりにこんなことになっちまって、すまなかったな。おい、お前、機嫌を損なわないでくれ。お前も取って食おうなんてもう思わないから、どうか 俺にも一風呂浴びさせてくれよ。いいも終わらぬうちに、サブローは衣を脱ぎ、ふんどしを脱ぎ捨て、ザンブ
ー、うわーいい湯だ、止まんね
ー。これが、那須温泉の始まりだということです。その後、温泉が開かれ、湯前神社が建てられました。なので、あそこに、ご覧ください。あの、温泉神社、湯前神社の入り口のあそこに、白い鹿の像が立っているのです。では、湯前神社の鳥居をくぐります。ズザーと向こうまで灯籠が並び、神聖な空気が立ち込めていますね。しばらく歩くと、左手の土手の上に、芭蕉の句碑があります。湯を結ぶ、誓いも同じ、岩清水。湯を結ぶ、誓いも同じ、岩清水。元禄2年、1689年、奥の細道の旅で、松尾芭蕉は、摂政石を訪ねて、ここ、那須の地を訪れました。この句は、湯本の御左衛門方に2泊した時の句です。湯前神社は、京都の岩清水八幡宮を合わせ祀りますので、湯前神社の岩清水を救うと、京都の岩清水八幡宮にも参詣したことになるということから、そのありがたい漢字を読んだ句です。結ぶという言葉がポイントです。結ぶには、縁を結ぶと。手でお湯を救うことから、衆生を救う、世の中の人を救う、民を救うの救うがかけられているわけです。なかなか縁起物の句なわけですね。で、正面の石段を登っていきます。もう、湯前神社の境内です。ふいっと右を見ると、順路があり、摂政石の文字が見えます。そっちへ直行した息を抑えつつ、まずは湯前神社にお参りしていきましょう。で、社殿に向かって左手には、那須の御用松というものが植えてあります。盆栽に見る御用松が、あ、ここまで大きくなるものかなと、ちょっと驚きだったんですが。さて、那須といえば、那須の与市。源平の屋島の合戦で扇の的を射るときに、与市は祈りました。南無八幡大菩薩、日光の権現、宇都宮、我が国の神明、那須の湯前大明神。願わくは、あの扇の真ん中いさせてたばせたまえ。そして見事、扇の的を射抜き、那須の与市は後世に名を残しました。その祈りの中に出てくる、那須の湯前大明神と名前が出てくる。それがこの那須の湯前大明神です。社殿で参拝を済ませたら、さあ、向かいましょう！摂政石へ。摂政石がある場所は、谷状になった広いエリアです。神社横の小道から全体像が見渡せます。バーッと広がった岩、岩、岩、そして立ち込める硫黄の匂いが気分がいいですよ。たまにこういうね、遠くまで見渡せる場所に立つと、わあ、なんかキューと目のレンズが引き絞られて視力が上がるような気が私するんですね。つくづく都会にいると遠くが見晴らせない。まあ、高層マンションの上の方に住んでる人は別だと思いますけれども。だからたまに展望台とか登って、向こうに富士山とか見るのはいいことですね。なんてことを話しつつ、小道を行き、橋を渡ると、摂政石です。看板には、立ち入り禁止。柵の中に入らないでください。危険です。といったことが書かれています。今日なおガスを発生して危険なんですね。摂政石を直になでなでできないのは心残りなんですが。せめてこの位置からじっくりと、しみじみと、様々な角度から摂政石を観察しつつ、私の語る摂政石と 九尾の狐の物語に耳を傾けていただきたい。その昔、鳥羽上皇の時代に、宮中に玉物前という美女があり、鳥羽上皇を虜にしていました。鳥羽上皇は、夜ごと、玉物前の部屋にお通いになり、政治も顧みなくなっていきました。これでは国が乱れる。なんとかしなければ。そこで、陰陽師安倍康成が、玉物前の様子を探ったところ、その正体は、白面金毛の九尾の狐でした。尾っぽが九本に分かれているわけです。インドや中国で散々悪さを重ねてきた妖怪が、遣唐使船に乗り込んで、日本に渡ってきていたのです。大変な話です。と正体を見破られた九尾の狐は、御所の上空に舞い上がり、一声吠えると、遥かな東の空に飛びます。飛んで、飛び至ったのが、ここ、那須野の地です。おのれ妖怪、朝廷の威信にかけて退治してくれるわ。朝廷の命を受けた三浦義明、上総広常らが、那須野へ向かい、見事九尾の狐を射殺しますが、しかしその時、射殺された九尾の狐はボカーンと爆発して巨大な殺生石に姿を変えます。うわっ、これはどうしたことか。バッタリ殺生石に近づく者は毒ガスに当たり、次々と倒れました。
引け!
朝廷軍は撤退するよりほかありませんでした。時は流れ室町時代。元能和尚という人物が、九尾の狐の妄念を断ち切ろうと、那須野の地を訪れます。
九尾の狐よ、お前の妄念、恨み、わしが断ち切ってやるぞ。
ガチーンと杖を振り下ろす元能和尚。その強烈な打ち込みに、殺生石は三つに砕け散って飛んで行きました。そのうちの一辺が、ここ、那須野に現在も残っている、この、今、目の前にしている、この殺生石。この殺生石というわけです。異様の匂いが立ち込める中、そんな殺生石の伝説に思いを馳せながら歩いてみるのも味わい深いことだと思います。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマが配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。